大人のラジオ特集、小林ゼウン、愛、命、仕事、希望。
それではいよいよグランプリの発表です。
2021年12月31日大晦日、年の瀬の恒例となっている番組、大人のバンド大賞グランプリの発表の模様です。
2021年度大人のバンド大賞グランプリは、京都市から応募の春小林さん一休です。
大人のバンド大賞は毎年開催されているアマチュアの音楽家による音楽コンテストで、審査員は元オフコースのベーシストの清水仁さん、元ツイストのリーダーで太金金太さん、 BB クイーンズのボーカル坪倉唯子さん、ルビーの指輪などの編曲家で知られる音楽プロデューサーの井上彰さんの4名です。グランプリに選出されたのは京都市の家族バンド春小林の曲一休。この受賞に続き2022年度グランプリに楽曲若葉が、2023年度グランプリに楽曲運命が選出され、3年連続でグランプリを受賞しました。番組はこの春小林の代表者、小林ゼウンさんこと小林重治さんに恒例となっているアポなし電話を入れます。しばらく番組の模様をお聞きいただきましょう。
恒例となりましたですね、グランプリ受賞者に、アポなしで電話をしてみたいと思います。
今からですよ。
お忙しいでしょ。
大晦日やから酒飲んでるんちゃいます、昼間から。
もうね、
はい、
そうですか。
はい、では電話かけてみましょう。あら、
やばい、飲みに行ってっか。
もしもし。
はい、
春さんですか。
春です。
あの、年の暮れにすいません、大晦日に電話をしてしまいました。
ええ、
大人のバンド大賞グランプリの発表をしている今、番組を撮っている最中です。
あ、最中ですか。
はい、春小林さん、
はい、
一休、
はい、
2021年度大人のバンド大賞のグランプリに選出されました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ほんまですか。
ほんまですよ。嘘じゃないですよ。
嘘じゃないです。
はい、みんないます。
おめでとうございます。おきに、ありがとうございます。
いや、もうびっくりしたでしょ、電話かかって、
はい、もう今もうビールとワイン飲んで寝てました。
寝て、やっぱ寝てたんですか。何回電話しても出えへんから、もう
ごめんなさい、
グランプリやるのやめようかなっていう話になってたんですよ。
そんなことない、やめないでください。
はい、今日は大晦日なんですけども、何してらっしゃいました、はい、ワイン飲んで寝てたか。
ええ、もう一気に酔いが覚めてしまったような
。なんでタイトル一休さんなのって。
2年間コロナだったので、
うんうん、
ちょうど別にその鴨志田にやらんでも一休みで演じようかなっていう、うんうん、
なるほどなるほど、
はい、
みんな一休みしてましたからね。
いいじゃないですか、
ね、
ありがとうございます。
バンド活動しててね、
はい、
あのほらお子さんもなんか楽器聞かして一緒にやろうやとかっていうのやってるでしょ。
はい、やってます、親子で。
ねえ、奥さんは。
奥さんはマネージャーです。
あ、奥さんマネージャ
ー。そうか。
そうなんですね。ということは、一般的には家族はもう全然こっちも向いてくれませんっていう人が結構いたりするんですけども、あの小林さんのとこは一家揃って 頑張ってるわけですね。
そうですね、は無理やりな感じもあるんですけど。
でもどっちが無理やり、あマネージャーに指してんのが無理やり。
あの 逆です、僕がコキ使われてる方
そうですか、
小林さんは中途失明による全盲のシンガーソングライターであり、また社会福祉法人京都視覚障害者支援センターの常務理事であり、そして浄土真宗の在家僧侶でもあります。
一休、ね、グランプリおめでとうございます。
ありがとうございます。
ケセラセラと歌う全盲の小林さんがどんな人生を旅してきたのか、大人のラジオ特集、小林ゼウン、愛、命、仕事、希望。小林さんの音楽と家族へのインタビューで綴ってまいります。
大人のラジオ。
2024年2月16日早朝、京都市西京区の自宅で朝のお勤めのお経を唱えるのは僧侶名小林ゼウンさん55歳。
財政自在応募書
お経あげれたら、あ今日しんどそうやなとか、あ今日調子いいな、今日の自分を見つめる作業ですね。昇進の最初、うわもう今日呼吸しんどいなと思っていると、だんだんだんだん呼吸整ってきて楽になってくるんです。整えていただいてるような気がします。
小林ゼウンさんは中途失明による全盲のシンガーソングライターであり、社会福祉法人京都視覚障害者支援センターの常務理事、そして浄土真宗の在家僧侶でもあります。
浄土真宗本願寺派です。要はお兄さんです。京都に坊主バーっていうのがあるんですよ。そこの僕ちょっと常連やったんですね。そこの住職が相談するとまあ、ちょっと相談乗ってくれたっていう流れですね。僧侶名がゼウンって言うんですよね。これ雲って書いてで小林ゼウンで活動しようかなと思ってるんですよ、うん、音楽活動で娘とやる時だけは春で行って、まあ、もう娘もやってくれへんかもしれへんけど、やれるところまでやりたいんですけどね。令和のアコギ奉仕、小林ゼウンでございますみたいな。
小林さんは自身を琵琶奉仕になぞらえ、アコースティックギターを携えたアコギ奉仕と表現します。曲は小林ゼウン京都一人旅。
一人泣いている寂しさあふれる、いざ酔いに触れる東山をめぐる、探してるあなた、探してる、ランデンに揺れる感情をかける。
待機してくれる、うん、もしかしたら電話しといてほしいかもしれない。自分はもう犯人行けへんかもしれない、うん、はい、行ってきます。行きます。阪急電車まで歩きましょうか。ランデンですね。路面電車ですから、まあ日本では珍しいんちゃいますか。今そう、東京とか大阪とは違う音がしてると思います。
小林さんの音楽のヒントは京都の街の音、路面電車の音ですら雅に聞こえるといいます。
やっぱそういうサンクチュアリというなんか DNA に組み込まれてるんじゃないですかね、京都が。 記憶してるところと記憶してないところがあって、記憶してないところはもう一人で歩けないです。あと覚えていないところは歩けないですね。一人では目じゃなく感覚で記憶するというか。
ホーム階行きのエレベーターが参ります、ね、ホーム階です。
こう歩数とか感覚で覚えていくんですよ。
こちら
何がどこにあってっていう記憶してですね、例えば疲れてたりしたり考え事してるとその感覚がこう鈍る時があるんですよね。でいつもやったらここに点字ブロックがあるのに、そういう時に点字ブロック見失ってですね、そのまま落ちてしまうという人もいらっしゃると思います。台風の時とかは雨の音で車の音が消えちゃうんですよ。で耳もだいぶ使ってますので、息が息ではなくこの点字ブロック消えちゃうというか、足元が。これですね。
小林さんはどのように曲を作るのでしょうか。
音楽をやってない時に降りてきます。こういう電車に乗ってたり、洗い物してたり、まあ、トイレしてたり、お風呂入ってたりしてるとメロディーが浮かんでくる時ありますね。それを何かに録音してですね、で録音したやつをコード探して、コード見つけて、で歌詞を後でつけると、もしくは歌詞とメロディーが一緒に出てくる、5分ぐらいで1曲できる時あります。歌詞もメロディーも全部、その時はちょっと驚きますけどね。今日も5曲持ってきたので、まあ、その5曲にベストを尽くします。ただ4年ぶりの弾き語りライブなので、どうなるかな。
電車に揺られること15分、小林さんは阪急線東向こう駅を降り立ちます。
ライブハウス、セカンドルームス。
到着したのはライブハウスセカンドルームス。
おはようございます。よろしくお願いします。
中の方に入っていただきます。
はい、ここは音最高にいいですしね、スタッフの対応もバッチリですよ。おはようございます。よろしくお願いします。
小林さんは控え室でリハーサルの準備をします。
全く見てないです。明るい暗いぐらいです。電気がついててもついてなくても僕には関係ないです。網膜色素変性症。
小林さんの障害は網膜色素変性症。小林さんに視覚の障害が現れたのは29歳の頃。その後徐々に視力を失い、10年後全く目が見えない全盲状態となっていきました。
29あたりで網膜が変性して視野欠損、視力低下が始まって最後見えなくなるんですけど、毎年見え方が変わってくるんですよね。今年はこんな見え方してるんだなって、もうね、物が歪んでるんですよ。くねくねくね、線路もくねくねですわ。それとか街灯がいくつかついてますでしょ。で数えると僕は8個しかないんだけど9個あるよって言われたりね、あれおかしいみたいな。で眼科行ったらそう言われたんですよ。あなたは網膜色素変性症という難病で将来を見えなくなる、今の医療では治せないと。
診断の結果、医師からはいずれ全く見えなくなってしまうと言われた小林さん。小林さんの頭によぎったことは何だったのでしょうか。
網膜色素変性症って言われて見えなくなるよって言われた時は全く僕ショックじゃなかったんですよ。なんでかというと実際見えてますからピンとこないんですよね。心配やったのはお金稼ぎへんなるやんと思って、 仕事できひんなるからどうしようかなと思って、その仕事ができなくなる、お金が稼げない、どう生活しようかなっていうのが、で僕はもうすぐ仕事を辞めて、まあ、昔でいうその盲学校ですね、今でいう特別支援学校で、その理療って言うんですけど、鍼灸マッサージ科に入って3年間勉強して国家試験合格して修行して、その修行終わって今に至るんですよね。もう人生終わったなんかは思ったことないですね。不便だけですね。不便やな、これめんどくさいなこれっていう、自分で自由に動けないんですよね。そのストレスは大きかったですね。
リハーサルを終えていよいよ本番です。
もう僕のシンガーソングライター小林ですの、ね、ちょっと拍手でどんな感じで今日、ね、お客さんとかいらっしゃると思うんですけど、ちょっとご確認させていただいてよろしいでしょうか。あー素晴らしい。今日うちはべっぴんっていう人来て拍手。もう俺イケてるイケメンやで、拍手。あれなんか自信なさそう、皆さんもっと自信持ってください。僕見えへんし。
アコースティックギターを携え歌うのは、自然界の移ろいを表現した曲ラジュ。
めぐる季節はめぐる、春夏秋冬と景色変える、かける時間はかける、この葉は色を変えて街を飾る、手のひらには枯れ葉が一つ舞い降りた、優しくそっと包んだ、包んだ手を広げた、風がさらった、
小林さんは少年時代徳島県で育ちます。家庭環境は正直良くなかったと振り返ります。
そうですね、もう一言で言えばジャリンコ知恵みたいな感じ、もうはちゃめちゃでしたけどね、自分にとっては普通。
漫画ジャリンコ知恵のような家族で、お父さんは漫画に登場する鉄のような人だったようです。
あ、もうパワフル全開な、はちゃめちゃな方でしたけど、でも僕にとってはそれが普通と思ってましたから、なかなか面白いものを見せていただいたなと思っております。
手のひらには小雪が二つ舞い降りた、溶けて手からこぼれた、
小林さんが影響を受けたのはシンガーソングライターの松山千春の音楽でした。
10歳になった時にあの方の音楽を聴いて全身に鳥肌立って、この曲は何だと、そこから音楽が、僕は歌を歌い始めたんですけど、めぐるめぐる季節の中であなたは何を見つけるだろう、ここにねすごい衝撃が走って、 10歳の時でしたわ。いや本当にメロディーとその歌詞のなんていうんですかね、もう衝撃でしたけど、本当に鳥肌立ちましたね。全身髪の毛も逆立ってましたわ。シンプルでなんかこう自分に10歳の少年にはすごく衝撃的な歌詞ですよね。
高校を卒業した小林さんは漠然と音楽家を目指し東京へと向かいます。
なぜ遠くへ遠くへこう縛り付けられてるものから逃げ出たような気がしますね。そうですね、音楽はもともと10歳で歌に目覚めて、高校はバンドしてたので、で高校3年生の時に、結構目立っちゃっていろんな賞もいただいて、その弾みで東京行って、ただ東京に行った時にちょうどバブルでね、もう欲望に負けました。音楽ちょっとやって、あとはもう遊びまくってましたねちょっと恥ずかしいですけど。
当時はバンドブームを牽引していたテレビ番組イカ天がありました。
あの頃イカ天とかやってたんちゃうかな。ビギンさんはあそこから出ましたよね。もう誰も彼もやってましたよ、バンド。実はバンドがしたくて、でもバンド組んで音楽の方向性が違う言うて解散して、その繰り返しでしたね。
生活費は自分でアルバイトかなんか。
そうですね、そこはしっかりしましたね。たくさん働いてました。外食ですね、外食産業。 なぜかというとまかないがあるのと、終わったらお疲れビールとかあったりね、お疲れ様っていうビールがあったり、たくさん働いてました。そうなると音楽できないんですよね、ちょっとしか。
こうした生活を送る中、だんだん小林さんの視覚に変調が起こり始めてきました。
ありがとうございました。また会いましょう。お気に。
ライブを終えて多くの人が小林さんを取り囲みます。
お疲れ様。
これ。
お。これまさか。
私親子からのバレンタインプレゼントです。
これは。また歌で返します。
おおきに。
長尾さん、
分からへんかったやろ。
分かった。
もう年がいくからな。
分かった。
先生すごいわ、あんな高い声ね。どうしたら出る。
目の代わりものだかもしれない。
もうなあ、私もコーラスやってるんやね。
ほんまに
詩のな、いろんなコーラス行ってんやけど、あんな声出んようになった。
いや嬉しい。
どうもありがとうございます。失礼します。
ありがとうございました。
ライブ後、楽屋裏で撤収作業を手伝う奥さん、エリさん。小林さんと出会った時のことについて伺ってみました。
いや、そんなこと久しぶりに聞かれすぎてわかそうだね、歌はなんかで一回カラオケで酔っ払って歌った時があったよね。あ、まあ上手い人なんだなぐらいで、出会った時はまだ見えてたんですよ。普通に街中で待ち合わせとかが、まあ、だいぶ無理もしてたんだと思うんですけど、できてたんだけど、だんだん見えなくなった。1年後はもう
ちょっとできなかった。
まさかこんなに早く見えなくなるとは思わなかったです。まあ、病看護師だったので、まあ、病気のことも勉強して知ってはいたし、まあ、いつか見えなくなる人が多いけど、まあ、今すぐじゃないかなぐらいには思ってたけど、思ったより早かったので、働きすぎと食事とね、生活習慣が拍車をかけたのかなと思うんですけど、まあ、すごくこうプライドも高いし、かっこよく言おうとしてくれる人だし、まあ、真面目だし、だから、まあ、何かあったとしても絶対曲がったことしないので、その辺は信頼できるなというところかな。
だんだんと目が見えなくなっていく小林さんとのお付き合いを奥さんエリさんは どう捉えていたのでしょうか。
別に目が見えないって命に関わらないじゃないですか。まあ分かってるなら計画も立てられるしええかなみたいな、あんまり考えてなかったのかも。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
小林さんは奥さんエリさんをどう思っていたのでしょうか。
まあ、一緒にいて楽やったっていうのもありますかね。見えなくなることを分かってて今ね僕と一緒になってくれたんですけど、まあまあ拾ってくれたんですよね。こんなどこの馬の骨か分からへんような男をですね、見えなくなることを分かってて一緒になりますか。30の半ばでしたから、20代の時にね結婚願望強かったんですけど、もう自分は結婚はないやろ、子供もないやろなと思ってたんですけど、結婚を諦めた時にこういうふうに縁ができるというね、まあ、一緒になってくれた、まあ、夢の大きな愛のおかげじゃないかなと思っております。
エリさんと結婚後2008年男の子長男くんを授かります。
そして泣きましたね、大泣きましたね。長男の時はなんか不思議と大泣きましたね。その見えなくなる世界の中で自分がどこまでやれるかというところで、よっしゃ前に一歩前進しようかと思わせてくれたのが長男ですね。長男の誕生ですね。
2010年、次男くんが誕生した年、小林さんは勤めていた社会福祉法人と治療院での仕事が認められ管理職に就任します。
次男が生まれたも2010年、生殖の話が来たも2010年、この子は僕に仕事を運んできたんだろうなと思って、出世するつもりはなかったんですけど、なんか役目が回ってきたような次男にも感謝してます。
その2年後長女のストロベリーちゃんが誕生します。
その2年後に音楽を再開するんですよ。この長女のおかげだと思います。僕はこの頃のために何ができるんだろう、何もできない、目で見る遊びできないし、何か作ってきたものを目で見てわーこれすごいねって言ってあげられないし、このオーナーも昔音楽やったしもう一回音楽やろうかと思わせてくれたのが長
女です。一緒に歌を歌われてますね。
そうです。いつまで続くかわからないですけどね、もう5年生、もう来年いっぱいかな。もうそろそろねお父さんから離れる年じゃないですか。まあギリギリまで出来合いしようかなと思ってます。長女に限らず子供たちには見えることで何も仕上げられないので、何かこう背中を見せなあかんかなと思って音楽再開したんですよ。まあ一番得意なもの何かなと思ったら音楽、あ音楽やったな、やってたなと思ってもう一回やろうとで決めて、そしたら娘も、ね、歌好きやったので、
小林さんが音楽活動を復活させたその前後の変化についてエリさんは触れます。
すごくいろんなことを負い目に感じてた時期があったので、私も初めての子供が生まれてすぐ見えなくなったので、私もいっぱいいっぱいで、子供のこともありで私もちょっと体調を崩してたのもあって、ハズさんのことまで気が回らなかったので、ある意味もうちょっと優しくしてあげればよかったと今は思うんですけど、ほったらかしになってたところがあるけど、その中でもやっぱり、ね、きっといろいろ思ったと思うんですよ。バタバタしているのに何もね、おむつも替えられへんしとかね、子供がどうなってるか見えないからすごい心配だから二人ではいられないとかね、そんなんがあったからすごくいろいろ負い目に感じてたところで、で多分自立せなあかんと思っ ったんだと思うんです。でそれですごく自分も多分しんどかったと思うんやけど、あの訓練に行くって言って、もう電車乗るのもしんどかった時期があるんですよ本当に。なんか音が全部聞こえてくるとか、もうパニック障害みたいになっちゃってたような時期もあって、もうそれでもちょっと遠かったんですけど訓練所まで通って、あの歩き方とかパソコンとか覚えて帰ってきてくれて、なのでパソコンほんま私より詳しいぐらいな見えてないのになんでわかるんやろうぐらいできる感じまでなったのがすね、根性あるんだろうなと思うんですけど、その負けず嫌いさとプライドとすごく強い方だから立ち直ってくれたんかなと思います。
2013年の4月に解消したんですよ。
はい、もう12年も経っちゃいましたね。
地域に根ざしている治療院になったと思うんですけどね。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。なあ、
2024年7月14日夕方。
はい、お疲れ様でした。
ここは鍼灸マッサージの施術をする治療院、洛西院。戸締まりのチェックをするのは洛西院で所長を務める小林さん。
私あの会社でいう取締役なんですが、今は戸締まり役として戸締まりをして帰ります。さよなら。はい、これ送信します。
最後の仕事はコンピューターによるスケジュール管理と従業員に向けたメール送信です。
あとはもう玄関の戸締まりをして帰るだけです。
治療院での仕事を終えたこの日、京都は祇園祭りの宵山の行事前祭りが開始されました。コロナでの規制が解かれ、久しぶりのにぎわいが戻ってきました。小林さんの長女ストロベリーちゃんは地元の小学生グループが奏でる祇園囃子に参加します。この祇園囃子の演奏を聞くため、小林さんは白い杖、白杖をつきながら京都の街中を進みます。
これ青森の方に下がります。はい、下がって1本目の東西の道を、まあ、東に左に行きます。東に行きます。1本目を左に曲がります。それはこっちは東色ですね。
東
小林さんが視覚を失った当初、この杖をつくこと自体に抵抗感があったようです。
やっぱりねこうなんか、ね、人の目を気にしてたんですよ。なんかすごくね見られてる感がすごく、勝手にそう思ってたかもしれませんけどね、自分のことを誰も知らん町に行こうと思ってで杖をつくようになりましたね。
いざついてみると、
いやもう相当便利ですよ。誰も 何も思ってないのに自分勝手にいろいろ思ってですね、杖をつかなかった時期があって、ついてみるともうある意味自由を手に入れたみたいな、僕の自立の第一歩が始まったみたいなね、そんな感覚を得ましたね。
左側通行でお願いします。
左側通行。
中押しいかがですか。
疫病退散を起源とする祇園祭り、ここ数年コロナのために制限されていた祇園祭りも本格的に復活し、かつてのにぎわいを取り戻していました。小林さんにとってこのコロナの期間はどう どんな期間だったのでしょうか。
自分自身もなんか振り返る3年間やったかなと思います。でもう一点はその振り返ったことによってこれから何をどうやってやっていくかっていうのがちょっと見えたんじゃないかなっていう。必ずしも悪いことばっかりじゃないという、前向ける当たり前の日常っていろんなことを忘れたりするじゃないですか、大事なこと。そこら辺なんか気づかしてくれたんじゃないかなっていうことを思いましたね。
小林さんは汗だくで笛を吹き太鼓を叩くストロベリーちゃんの演奏を静かに聞き入ります。4年ぶりのにぎわいを取り戻した祇園祭り、宵山の夜は更けていきます。7月17日、京都府向こう市にあるライブハウス、セカンドルームス。
はい、こんにちは、ハル&
ストロベリー
でーす。
しばらくこのライブコンサートの模様を聞いてみることにしましょう。
今僕しかです言ってない。結構ね、50過ぎてこれ恥ずかしいよ。ストロベリーちゃん、もう一回行くで。
小林さんと長女ストロベリーちゃんはこのライブハウスでライブコンサートに臨みます。
決まりましたね。
小林家の家族バンドストロベリーズの曲ママ。この曲は小林さんご自身の母親のことを思いながら作った曲で、歌うのは小学生の長女ストロベリーちゃん、楽器の演奏は小林家の皆さんです。
長男が太鼓を、花本を叩いて、でストロベリーがボーカルをして、で春がギターを弾いてっていう感じで3人で練習を本当にしてましたね。私が本当に音楽苦手なので、お父ちゃんに似てくれてよかったなと思います。やっぱりこの歌を私がイライラしてる時とかにちょっと歌い出したりするんです、ね、そうするとはいはいって
はい、どうぞ。
夢実現しようよ歌います。聴いてください。
疲れ様でした。ハル&スルビーでした。
ありがとうございました。
コンサートを終えた小林家の食卓。奥さんエリさんと子供たちが食卓の準備をします。
はい、お皿運んでください。はい、言うと、
うまい、
おいしい。
うん、
つまみ食いをするストロベリーちゃん。今日のステージの出来はどうだったのでしょうか。
いい感じ、
楽しかった、
はい、うん、
久しぶりやったもんな。
それではライブお疲れ様でした。乾杯。
小林さん、エリさん、ストロベリーちゃん、そして次男くんが揃っての乾杯の模様です。
あうまい。もう早く CM 来へんかなと思った得意なんですよ。
スープは
一番キジョン、サントリー。
ビールだけはやめることができないという浄土真宗の在家僧侶小林さん。話題はコンサートの最後の曲、夢実現しようよ。次男くんとストロベリーちゃんの夢について聞いてみることにしました。
サッカーでワールドカップ出て優勝したいなって。日本の選手はあんま憧れってのはなくて、外国の選手がクリスティアーノ・ロナウドとか、まあ古いですけどフィリッポ・インザーキとか好きで、パフォーマンスとかは遊びでやってたりして。
ストロベリーちゃん、どんな夢が？
自分で曲作ってピアノ弾きながら歌いたい。
目指すような歌手とかって誰かいらっしゃるの？
父ちゃん。
あ、父ちゃん。
2人は小林さんとエリさんを父ちゃん母ちゃんと呼びます。
曲はママっていうタイトルでしたけど、うん、ママとは呼ばない。
うん、呼ばない。
あの一回呼んでみたけど気持ち悪いって。
あ、気持ち悪い。
母ちゃん父ちゃんでいいわって。
あ、そうですか。
パパって言ってもいいよ。
ママって呼んでみる。
パピーって言われ
た。嫌な。
次男くんとストロベリーちゃんには小林さんに向けた作文を書いてもらいました。まずは次男くんの作文です。
僕のお父さんは目が見えない。だから面倒くさいところもあれば面白いところもある。ワインを取ろうとした瓶が、醤油の瓶だったり、ぶつかってあすいませんと言った相手が自販機や電信柱だったりする。僕は父に僕の顔をほんの数回しか見られていない。父は目が見えていたらスポーツをしたいや自転車に乗りたいと言っていた。僕も父に自分の顔を見てほしい。いつか目の病気を治せる技術が出てくると思う。僕はその技術を楽しみに待っている。
次男くんは小林さんの視覚が回復したらどんな場面を見てほしいと思っているのか聞いてみました。
サッカーの試合出てるのを生で見なんか、
そうやな、
見てほしい。
一番みたいな、それが、
うん、続いてストロベリーちゃんの作文です。
父ちゃんへ、見えないのに仕事行くのってすごいよね。自分でもなかなか目をつぶって道歩くの難しいよ。でも家では私がお風呂から上がってきたら床で気持ちよさそうに寝ているよね。寝るのはいいことなんだけど自分の布団で寝てほしいな。あと父ちゃんが怒った時とかめっちゃ話長いよね。もうちょっと短く話してほしいな。最後に、父ちゃんはいっぱい練習してて毎日1回は絶対に歌っているよね。いつも完璧に歌えるまでずっと練習していてすごいと思っているよ。私も自分で作曲してピアノを弾きながら歌いたいな。私も毎日練習頑張るぞ。
ああ
、父ちゃんの目が見えるようになることを願っています。
ご近所でも評判の美人さん、ストロベリーちゃんが見てほしいものとは何でしょうか。
自分の顔を見てもらいたい。顔を見てもらいたい。美人やもんな、超美人、
お父ちゃんも見たいな。
なんかこう涙出そうになりましたけど、子供たちがこういうことを思ってくれたんやなって、そんな普段聞かないじゃないですか、ね、いや嬉しいですね。
小林さんが頑張っている姿は子どもたちにとってもいい教育になっていると、エリさんは捉えています。
本当に音楽があったことで、かっこいいお父ちゃんっていう立場をキープできているし、いろんな方とつながれて、家族でできるなんか目標みたいなのもあるし、本当に一つのことに向かって、ライブ一つでもそうですけど、この日がライブだから、今日からちょっとおやつ我慢しようとかね、体調管理しっかりしようとか考えたりとか、で練習時間をみんなで協力して確保したりとか、いろんなことがみんなでできてるし、子どもの成長にもきっと役立ってると信じたい、ね、10年20年経たないと分かんないですけど、親戚とかもね結構心配してたと思うんですよ、私がの目の見えない人と結婚するっていうのね。だけど、まあ、私たちが音楽活動してることで頑張ってるんだなっていう姿を分かりやすく伝えられる、今度こんなライブ出るよとか、こんな賞もらったよっていうので、そういうところで安心感を与えられてるのかなっていうのもあったり、楽しいかなやることあるっていいですね。コロナで本当自宅で軟禁状態が続いた時期があったじゃないですか、ね、もう外には出ていけないしライブもできなかったけど、家の中でみんなでできることが一個あった、歌の練習とか新しい曲作ったりとかっていう時間がしっかり取れたので、あれなかったら本当にどんだけ暇な時間を過ごしてたのかなって思うし、でこれから先も音楽でこう進んでいこうっていう目標もみんなで持てるので、やっててくれてよかったなと思います。あ、ね、将来何かしらあってもお父ちゃんでもできたみたいなね見えてんのに何してんねんみたいなぐらいの考え方になってくれたらいいかなとは思います。子どもたちには頑張ればなんとかなるっていうことと、本当に見えなくて大変なことはいっぱいあるけど、なんとかなるので努力次第で、一人で仕事にも行けるし、パソコンも使えるし、歌も歌えるし、ライブで歌うこともできるし、やりたいと思ったことを実現できるように努力するっていう姿は見せられているかなと思います。
小林さんに改めて家族について振り返ってもらいました。
見えなくなることを分かってて今ね僕と一緒になってくれたんですけど、これ見えてたらこの状況なかったんちゃうかなって思う時あるんですよね。僕欲しかったごくごく普通の家族が、あ、今目の前にありますし、見えなくなってよかったかもしれへんっていう、今見えないからこそ見えてる時よりも頑張ってることがたくさんあって、見えなくなって初めていろんなことに気づいたんじゃないかな。人の話を聞く姿勢なんか持ってなかったですしね、見えなくなってからですよね、人の話が聞けるようになったのが、受け止めるとか寄り添うとか、見えなくなったことに今は感謝してるかもしれません。今こう家族が、ね、5人家族になって、まあ、嫁に、まあ、愛をもらって、で長男に 命もらって、で次男に仕事もらって、一番下の長女に希望をもらったというところで今の自分があるんじゃないかなと思っております。
大人のラジオ特集、小林善雲、愛、命、仕事、希望。今回は2021年度および2022年度2023年度と連続して大人のバンド大賞グランプリを受賞した春小林の代表者、小林善雲さんこと小林重春さんのライブコンサートの模様、小林家の方々へのインタビューの模様を織り交ぜお送りしました。大人のラジオ特集、ここまでのご案内は私、辻瑠奈がお送りしました。